世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2024年4月9日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず皆様にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。最初のニュース、アルゼンチンはウクライナに支援する準備があると発表されています。アルゼンチンハビエル・ミレイ大統領は CNN ラジオとのインタビューで、ウクライナに対して支援物資、そして兵士なども送る、準備はできていると発表しました。そしてこれらのことはルイス・ペトリ防衛大臣が司る任務であると述べています。そしてアルゼンチン政府とウクライナ政府はコンタクトを取っており、支援できることはすべて支援したいとハビエル・ミレイ大統領は述べています。そしてこのアルゼンチンへの支援はウクライナのボロディミール・ゼレンスキー大統領からなされたものだとなっています。そして昨年12月10日ボエノサイレス市で行われたアルゼンチンの大統領就任式にボロディミール・ゼレンスキーはアルゼンチンを訪れており、その際にも両者は会談を持ちました。そしてアルゼンチンはラテンアメリカフォーラム、ウクライナのためのラテンアメリカフォーラムの拠点となる可能性も示唆しています。そしてこのウクライナへの支援以外のテーマでは、ハビエル・ミレイ大統領はティエラ・デル・フエゴ州のウスワイア市に米国軍と共同で 基地の 設立も思案されていると述べています。そしてミレイ大統領は、私の同盟国は米国である、どの政党が野党と与党となってもと述べています。そしてこのアメリカ軍によるウスワイヤ港の軍の建設については、南極大陸への入り口となると述べ、またマルビーナス諸島主権についても、マルビーナス諸島をアルゼンチンに取り戻す第一歩となると、この米国の軍との合同での基地設立を強調しています。では次のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はアルゼンチンの州知事らとさまざまな法案改正について交渉を行っていると発表しています。現在大統領はアルゼンチンのさまざまな法案を改正する新たな法案を国会に提出しており、その中でも所得税に関連するものが大きなものとなっています。そしてこの所得税を支払う最低限の月額の給料、ドルに直すと1,800ドル、アルゼンチンペソに換算すると180万ペソが最低限となっており、この180万ペソというのは独身の場合で、反対に結婚し2人の子供がいる場合は所得税を払い始めるのは約2200ドル、アルゼンチンペソに直すと220万ペソがその最低限の給料となります。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、 Cuando llegue el alba、 朝日が見える頃、アベル・ピントス、レオン・ヒエコという二人のアーティストで、フォークアーティストで、この一曲どうぞお聴きください。
Viviré. Aún costaba. corazón, fresco manantial, sintiendo tu voz, aprendí a cantar. Cuando llegue el alba, viviré, viviré.
Al costado del olvido, mis sueños madurarán,
reventando en luz, florecidos. Cuando llegue el alba, viviré, viviré.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
では続いてご紹介するのは海外ニュース。最初はベネズエラのニュースです。ベネズエラ首都カラカスのアルゼンチン大使館に亡命している野党の6人の政治家たちについて、ベネズエラはアルゼンチンに逃げることができるよう書類を整え手渡すことが起こり、手渡すことに可能となりました。そしてこれら6人の野党の政治家らはブエノスアイレスに亡命することを願っていると述べています。そしてこの出国のために必要な書類などは人道的理由で特別に準備されたものとなっています。そしてこの6人の野党の政治家らはベネズエラに対する謀反の罪で現在告発されています。しかし6人の政治家たちはこのことを否定しており、ニコラス・マドゥーロ大統領現政権より迫害を受けていると明らかにしています。そしてこの6人の政治家のうち、ベネズエラ大統領選挙に出馬する予定だったコリーナ・マチャード氏、元候補のアシスタントの人も中にはいます。そしてこのコリーナ・マチャードさん、行われたプライマリー選挙で大きくこのニコラス・マドゥーロ大統領を上回る投票率を得ましたが、今回の大統領選挙出馬は許されるものではありませんでした。では続いてハイチのニュースです。ハイチで政権移行チームが形成されています。約22ヶ月間の間、新たに行われる大統領選挙、2026年に行われる大統領選挙までの22ヶ月間という間、 政権移行チームがこの政権移行のためにさまざまな活動を始めることとなっています。現在ハイチはカオスと暴力が蔓延しており、国の安定を目指すことが難しい状態となっています。そしてハイチ各地でギャング団などが市民の生活を脅かす状況となっています。そんな中、2026年に大統領選挙が行われることになっており、そのために政権移行のためのチームが現在形成されています。現在ハイチ政府トップが不在状況となっています。先月にはアリエル・アンリー首相が辞任しており、その前には2021年当時の大統領ジョベネル・モアセ大統領が殺害され、これによってトップ大統領の座が空席となったままになっています。では次のニュース、南極大陸のニュースです。南極大陸で鳥インフルエンザにかかった鳥の死骸が発見されています。現在南極の海岸沿いを観測しているスペインの科学者チームたちはパガロスという渡り鳥の死体大量に発見され、これらの鳥は鳥インフルエンザにかかって死んだものだということが判明されています。この検査を行ったのはスペインのセベロ・オチョア・バイオロジーセンターの研究者の一人で、今回この鳥インフルエンザにかかった鳥の死骸が見つかった初めてのケース、そして昨年南米では鳥インフルエンザが大流行しましたが、その鳥インフルの感染が確認されていなかった南半球で唯一の場所であった南極大陸、今回の鳥の死骸によってその鳥インフルの影響は南極大陸まで届いていることがはっきりとしました。そして昨年は大量のアシカがペルー、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、そしてブラジルの海岸沿いで発見され、これらのアシカらはこの鳥インフルエンザにかかっていたことが分かっています。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は Cada vez que me recuerdo です。リヒア・ピーロでどうぞお聴きください。
La noche amiga me lo dirá y donde el cielo y el mar se pierden. Cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerdes. Tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Y cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá. Y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán cada vez que me recuerdes. Tu pensamiento me besará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirá.
RAI Argentine vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けて Argentina.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのは、アルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇って明けています。午後2時25分現在の気温は27度、日中予想されている最低気温は17度、最高気温は26度となっています。また今日の UV 指数は5、中レベルの程度。そして日の出の時間は7時13分となっています。そして今日の湿度、は 59% で、この湿度の影響で体感気温は実際の気温よりも1度高い28度となっています。また視程は19キロ、 気圧1014ヘクトパスカルとなっており、東南より北西へ向けて時速5キロの風が吹いており、時速19キロの突風も記録されています。そしてこの1週間雨の予報は出されてはおらず、日曜日、週末の日曜日から月曜火曜と、来週ですねにかけて雨の予報が出されていますが、今週は雨の予報は出されてはいません。本当に夏の終わり、そして秋の始まりが感じられるようなブエノスアイレスとなっています。ではこれで本日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、デスデエルアルマ、ワルテル・リーヨスで、この一曲どうぞお聴きください。
Rai, Argentine, 面向世界。
Rai,
Argentine, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina, al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのは、RAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュールです。月曜日から金曜日までの週5日間、朝は8時から夜は9時まで、アルゼンチン海外向け放送局世界に向けてアルゼンチンは6つの言語で番組を放送しています。まず朝の最初の番組はポルトガル語番組生放送となっています。このポルトガル語番組生放送の番組は朝の8時で、その後朝9時イタリア語朝の番組が生放送、10時にはスペイン語番組生放送、11時には英語番組が続きます。そしてそれから午後に入りまして、午後2時には日本語番組生放送、午後3時にはスペイン語番組再放送、そして午後4時にはイタリア語午後の番組が生放送で、そして午後6時には中国語番組、録音された中国語番組と続きます。そして午後7時半には英語番組再放送、午後夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。受信リポートを確認した後、皆様にデジタル QSL カードをお送りしたいと思います。受信リポートの宛先は次のメールです。 qslrae@gmail.com、スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。ではこれで RAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が6つの言語で行っている番組の放送スケジュール、皆様にご紹介いたしました。続いて皆様に聴いていただきます一曲は、ブエノスアイレス、ナティ・ペルーソというアーティストで、この一曲どうぞお聴きください。
Apagar el empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
スポーツニュース、皆様にご紹介する種目はサッカー。2025年に行われる予定のサッカークラブワールドカップ、それへの参加するチームが続々と決定しています。このサッカークラブワールドカップは世界の6のサッカー連合のサッカー連合に加盟しているサッカークラブが出場できるワールドカップで、トータル世界の32チームが、出場することになっており、これまで21チームがその出場権を確定しています。この南米地域では もはや3つのチームが出場を決めています。それもすべてブラジルのサッカークラブとなっています。このサッカークラブ3つ、2021年、2022年、そして2023年度のリベルタドーレスカップ、南米のサッカークラブの王者を決定するこのコンチネンタルトーナメントの優勝チームだからです。偶然なことに、この3チームともブラジルのチーム、名前はフラメンゴ、フルミネンセ、そしてパルメイラスという3チーム、そしてあと残り3つのチームがこの南米圏の出場する チームとなっています。そしてこの現在行われている2024年度のリベルタドーレスカップのチャンピオンがまず入ることになっており、その今年本年度のチャンピオン、もしフラメンゴ、フルミネンセまたはパルメイラスがなった場合は、この2024年度のリベルタドーレスカップのチャンピオンというものではなく、その次の候補の、チームが入ることになっています。そして現在入る確率が高いのがボカジュニオズとリーベルプレートとなっています。リーベルプレート現リベルタドーレスカップに出場中ですけれども、ボカジュニオズは、出場していないので、このリベルタドーレスカップのチャンピオンという地位で入るのではなく、この南米コンフェデレーションのが、公表している勝ち点の多さで、現在ボカジュニオルズが71ポイント獲得しトップ、そしてその後リーベルプレート、そしてまあ、これもアルゼンチンのリーベルプレート、そしてパラグアイのオリンピアが57ポイントということで、このワールドサッカークラブワールドカップ出場する可能性が高くなっています。そしてこれまでその出場を確定している世界の21のチームは次の、チームです。まずはエジプト、アル・アリー、そしてモロッコのウィダッド、そしてサウジアラビアのアル・ヒラル、そして日本より浦和レッドダイヤモンドが出場することになっています。そしてイギリスのチェルシー、スペインのレアル・マドリッド、イギリスのマンチェスター・シティ、ドイツのバイエルン・ムニッチ、そしてフランスのパリス・サンジェルマン、そしてイタリアのインテル、ポルトガルのポルト、ポルトガルのベンフィカ、ドイツのボルシア・ドルトムンド、イタリアのユベントス、メキシコのモンテレイ、米国のシアトル・サウンダーズ、メキシコのクルブ・レオン、ニュージーランドのオークランドシティ、そしてブラジルのパルメイラス、ブラジルのフラメンゴ、ブラジルのフルミネンセとなっています。この中であとまあこの3チーム入ることが可能となっています。これまで、32チームのうち21チームが決定しており、南米枠で出場可能なのが3チームとなっています。どのチームが決定するんでしょうか。大変楽しみです。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは今年、2025年米国で行われるサッカークラブワールドカップ2025年の6月15日から7月13日まで行われる予定で、このサッカークラブワールドカップ出場する32チームのうち現在21チームが確定しており、まだ、南米圏3チーム、出場権獲得する可能性が高いことになっています。ではこれで今日のサッカーニュース、今日のスポーツニュースとしてこのサッカークラブワールドカップについて皆様にお伝えしました。 では続いて皆様に聴いていただきます一曲は、エクストラーニョセール、スウェテルという音楽グループで、どうぞお聴きください。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2024年4月9日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。